2週間の間、 K 君と自分とはいろいろなことを話した。 K 君が今に慶応内閣を作るんだと言ったことがある。慶応年間に生まれたものだけで内閣を作るから慶応内閣というんだそうである。自分に君はいつの生まれかと聞くから慶応3年だと答えたら、それじゃあ閣員の資格があると笑っていた。 K 君は確か慶応2年か元年生まれだと覚えている。自分はもう1年のことで K 君と共に数奇に算する権利を失うところであった。こんな面白い話をしている間に、時々下の家族が噂に上ることがあった。すると K 君はいつでも眉を潜めて首を振っていた。アグニスという小さい女が一番かわいそうだと言っていた。アグニスは朝になると石炭を K 君の部屋に持ってくる。昼過ぎには茶とバターとパンを持ってくる。黙って持ってきて黙って置いて帰る。いつ見ても青ざめた顔をして、大きな潤いのある目でちょっと挨拶をするだけである。影のように現れては影のように降りていく。かつて足音のした試しがない。ある時自分は不愉快だからこの家を出ようと思うと K 君に告げた。 K 君は賛成して、自分はこうして調査のため方々飛び歩いている体だから構わないが、君などはもっとコンフォタブルなところへ落ち着いて勉強したらよかろうという注意をした。その時 K 君は地中海の向こう側へ渡るんだと言ってしきりに旅装を整えていた。自分が下宿を出る時、老令嬢は切に思い止まるようにと頼んだ。下宿料は負ける、 K 君のいない間はあの部屋を使っても構わないとまで言ったが、自分はとうとう南の方へ移ってしまった。同時に K 君も遠くへ行ってしまった。2、3ヶ月してから突然 K 君の手紙に接した。旅から帰ってきた、当分ここにいるから遊びに来いと書いてあった。すぐ行きたかったけれども、いろいろ都合があって北の果てまで押しかける時間がなかった。1週間ほどしてインスリントンまで行く用事ができたのを幸いに、帰りに K 君のところへ回ってみた。表2階の窓から例の羽二重の窓掛けが引き絞ったままガラスに映っている。自分は暖かい暖炉とエビ茶のシュスの縫い取りと安楽椅子と快活な K 君の旅行団を予想して、勇んで門を入って階段を駆け上がるようにノッカーをトントンと打った。戸の向こう側に足音がしないから通じないのかと思って再びノッカーに手をかけようとする途端に戸がじねんと開いた。自分は敷居から一歩中へ足を踏み込んだ。そうして詫びるように自分をじっと見上げているアグニスと顔を合わした。その時この3ヶ月ほど忘れていた過去の下宿の匂いが狭い廊下の真ん中で自分の嗅覚を稲妻のひらめくごとく刺激した。その匂いのうちには黒い髪と黒い目とクルーゲルのような顔とアグニスに似た息子と息子の影のようなアグニスと彼らの間にわだかまる秘密を一度に一斉に含んでいた。自分はこの匂いを嗅いだ時、彼らの情意、動作、言語、眼色を鮮やかに暗い地獄のうちに認めた。自分は2階へ上がって K 君に会うに耐えなかった。